はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。第14回目です。お相手は私、映画に出てくるやってみたい職業は FBI 捜査官なこたつと、
まあ、じゃあ CIA 捜査官のおまけと、
トレジャーハンターのマリと、
宇宙飛行士のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話をイエー好き勝手にお届けするイエー映画通販型トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ
ということで、皆さん、なんと話ですね、本日をもちまして、
はあ、
映画大好き就活生マリさんなんですけれども、こちらが引退ということでね、
やっちゃったな。
じゃあ今ついに話ですけど、つまり次回からですね、映画大好き女子大生としてということで、
そういうこと
マリって就活終わりおめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、よかったですね。
いや、よかった
ということで、それでは参りましょう。ドイラジ
スタート。
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、いつもいつもありがとうございます。今回たくさんのねお題をいただきました、ご紹介していきます。ラジオネームマミヤさん、鑑賞特典について。皆さんこんにちは、はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。鑑賞特典についてのお話が聞きたいです。前売りや鑑賞時にもらえる特典がありますが、その中でももらって嬉しかった特典は何でしたか？ちなみに私は手乗りデップーです。あとタイガー&バニー、上映当時は毎週変わる特典に振り回されたりもしましたが、鑑賞とは別の楽しみでもありました。今まで実際手にした中では不要なものはないのですが、予告を見ているといるのかよそれとよく感じてしまいます。もう一つですね、何度も見た映画、私は最近とあるアニメ込み作品にドハマりしてしまい、上映から毎週週1回は映画館に行き、7月8日現在6回ほど鑑賞したところです。今後も行く予定ですと。こたつさんは以前一度見たものは見ないとおっしゃっていたと思うのですが、皆様は、何度も見てしまったほどツボだった作品はありますか？もしあればぜひお聞かせください。ラジオネーム長さん、おすすめの酷評映画、酷評だけど個人的には面白かった映画があったら教えてください。もう一つですね、もし映画監督だったらこんな映画を撮りたい。自分の場合ですが、もし恋愛映画や青春映画を撮ることになったら、主人公福士蒼汰や山崎賢人などイケメン俳優を使わず、そういった映画には程遠いと思われる俳優を使います。炎上覚悟ですが。ラジオネームオーストラリア原産のコロボリヒキガエルモドキは自分で毒を作れるんださん、見たことを忘れていた映画、私は数年前バレットモンクという映画をずっと見たいと思っていて、ある日レンタルショップで見つけて、バレットモンクじゃーんと興奮しながらレンタルしたのですが、見始めてから60分ほど経って、これ一回見たけどつまらなかったから記憶から消えてるということを思い出しました。皆さんも見たことを忘れて途中で思い出した映画はありますか？ラジオネームツタヤさん、シングストリート、はじめまして。第13回放送を聞かせてもらいました。ありがとうございます。数多くの映画作品が取り上げられていて、映画好きにはたまらない内容ですね。出演者スタッフの皆さんの映画愛ビンビン感じられる番組でした。ただ、田舎を舞台にした映画で歩いても歩いてもが上がらなかったのは悲しかったです。個人的に今年これまで見た映画の中で一番良かったシングストリート未来への歌をマリップさんも見たという話を耳にしましたので、感想をお聞きしたいです。ラジオネームざっくりスナイダーさん、リメイク成功作品、自分の中で成功しただろうと思うリメイク映画について語ってほしいです。最近で言うとマッドマックス怒りのデスロードがいい例だと思います。しかし印象深いのはダントツでダークナイトです。バットマンというアメリカ屈指のダークヒーローを映画の歴史的に覆す騒動のクオリティで描き切ったクリストファー・ノーランはもはや巨匠と言って差し支えないと思います。なかなか近年ではリメイクの成功作は少ないんじゃないかと感じてしまいますが、どうでしょうか。ラジオネームポテマキさん、クラッシュシーンがすごい映画、車同士の衝突から動物人間無機物全般のクラッシュシーン、これがよく撮れてる作品ってそれだけで得した気分になります。個人的には三池崇史監督作13人の資格のラストシーンは、少数対多数の大衝突は圧巻の一言。ラジオネームタクヤボールドウィンさん、怖い映画、夏本番ってことで怖い映画はどうでしょうか。ここでリングやジュオンなどのホラー映画に、するのはひねりがないので、ホラーやサスペンス以外で怖い思いをした映画などもありますか。私が怖いと長年トラウマになった映画は台風クラブです。ラストのあのシーンとただいまおかえりは今振り返って ってもかなり怖いです。ラジオネームタコスケさん、おすすめのホラー映画。まだ梅雨は明けてませんが、夏が近づき寝苦しい夜も増えてきました。そんな夏の暑さを吹き飛ばすおすすめのホラー映画を教えてください、ということで、皆さんもうありがとうございます。
ありがとうございます。
夏に向けてですね、いろいろ来てますけれども、はい、今日はどっちからですか。
じゃあ私から。
はい、じゃあタンタン。
はい、じゃあ引きます。はい、
もうガサってください。はいはい、
はい、ラジオネーム長さん、おすすめの酷評映画。
おすすめの酷評映画、もう酷評映画がおすすめっていうのが矛盾する言葉がくっついてるような感じですけれども、ございますか。
じゃあ私いいですか。
はい、だんだんいきましょう。
まず、まあ酷評っていうけど、私的には、うん、もうなんで酷評されてるのか1ミリも理解できないけど、うん、バトルシップですね。
何回出てくる
んですか。なんか毎回話出してるかもしれない。でもなんかこれは私みたいに好きな人はもう熱狂的というかぐらい好きなんですけど、なんか酷評する人は本当に、私が親友にバトルシップ面白いから見てよって言って見せたら怒られたことがあって親友に
怒られた、
こんなのなんで見せたのみたいな言われたことがあるから、あ、これは酷評される映画なのかって、それで初めて気がついたぐらいの感じなんですけど、おすすめ。まあでもみんな見てるかもしれない。
でも結構バトルシップは好きな人は本当に好きな人すごく多いけどね。
ただ結構差が激しいみたいです。
やっぱだからジャンル、
ジャンル、ああいうジャンル自体が別に好きじゃない人に、
ああ、そういうことです
ね、っていうこともあるかもしれないね。
あるよね。
そう、すごく残念でした。
だからね、今やってるそのインディペンデンスデイとかさ、大味でアメリカ軍隊万歳みたいな、
そうね、
そういうのに嫌悪感を示す人ももしかしたらいるのかもしれないけど、
そういうところなんですかね。
酷評と言われば酷評かな。どうですか。
酷評、なんかあんまり酷評されてる映画を見てる印象がなくて。
凡人の中でも優等生ですね、あなたは。
優等生。
評判いいから見よう、あ、よかったって終わっちゃってるんで割と、なんですかね、あんまりそんなでもなかったっていう中じゃ、あれ続編はすごいいいって言われてますけど、アリス・イン・ワンダーランドの前作はどうだったのかなっていうのはあったみたいですけど、あれはすごい世界観が私大好きなので
、うん、好きそうですね。
アリス大好きなんで、だからすごい高評価でしたけど、他とはそこはちょっと違ったのかななんていうありましたね。
確かにね、うちの母親も結構思考がマリッペっぽい感じで、うん、なんかそういうね、可愛かったりおしゃれだったりするの結構好きなんですけど、うん、面白かったって言ってね、うん、続編も見に行くって言ってましたから、
う
ん、
気が合う、
そういう
気が
合うことなんですね。うん、何が面白いんですかね、あれね。
映像からして楽しいですし、あの特にパート1ですごい良かったところとしては、うん、あのアリスの服が結構変わるんですよね。あの変わり方とかがもうそれだけで、
だってあれでも鎧とかみたいに最終的に着るよね。
着ますけど、
着てた気がする。
戦う
ドラ
ゴンとか、なんか女主人公っていうか、まあそういうとこは、まあ、ティム・バートン撮ってるけど、うん、やっぱりディズニーっぽいテーマが出てるかもしれないよね。ね、あれで一応はほら酷評うぬはだけど、まあ当たったからその後ね、スノーホワイトとかも企画されたりするし、うん、同じような感じで、
なるほど。
でもなんかそういう考えるとヒットするのと酷評されるのとはまた違ったりするよね。
そりゃそうですよ、うん、そのね、長さんが以前ね、ギャラクシーカイドだって あれヒットっていう面で言えば、工業的にはいいんじゃないですか、
みんな見に行ってましたね。
みんな見に行ってみんな残念だった
そうそうそう、確かめに行ってる人が多いからそう
でちゃんとあチェック通りっていうじゃあ僕言っちゃっていいですか、はいはい、好きっていうことをね公表したくなかったんだけどね携帯小説原作です。
ああ、なるほど。
天使の恋、
知らない、
佐々木のぞみちゃん、
そう、佐々木のぞみと谷原章介が出てるんですよ。これねすごいですよ。まあいわゆるね携帯小説で使われるであろうね、中絶とか援助交際とかいじめとか自殺とかも全部盛りですよ。もう人気要素全部載せで、脚本とか演出とか、ま、演技もあともう劇中歌とかもね、もう全部ひどいのだけどですね、何らかの化学反応が起きてる感じするんですよ。要は僕なりにこれは撮影中、これ本当に佐々木希、谷原章介のことちょっと好きになったんじゃないの、
あ、そういう意味
だ。そう、なんかその瞬間がちょっと見える、こんな可愛く見えちゃってるのは何かのマジックだろうっていう 俺も全然好きじゃないよ別に佐々木希と谷原章介にも思い入れがあるわけでもないんだけど、まあ谷原章介が、まあ、余命宣告された大学教師なんですよ。で佐々木希はもう援助交際バリバリやってる女の子で、まあその二人が両者ともに要はメンターになっていくというか、お互いがお互いの指導者となって高め合っていくっていう。でなんかね、文脈を超えてこの表現いいなと思ったのは、愛は表現されることを待っているっていうセリフがあるんだけど、くっさいでしょ。最後ね、なんかねシンプルに思えちゃうっていう。これね、確かめるためにもう一回見たんですよ。
何を確かめるため
本当に
評価サイトとかで俺こんな得点上げてるけど、え嘘でしょってもう一回チェックしたの。したらね、得点上がっちゃったから俺。
逆に
そう、さらに上がっちゃったっていうね、信じられないですね。
なんだろう、なんかもうそれって歴の云々よりもちょっと偏愛的なところに入っちゃってるみたいな。
あ、入っちゃってるね、もう。ほんとひどいからね。こんな演出マジかよみたいなさあるんだけど、大好きということですね。これは
そういうの逆ならまだありそうだけどね。
あ、評判いいけどあんまり自分ではハマらなかったわ。
みんないっぱいある。
それはね、
うん、それは確かにある。
私じゃあ去年のベスト2位にしてるラストナイツ、
おお、
キリアさんの。そう、私これすごい良かったのに誰も乗ってくれない。誰のベスト10にも入ってなくて、おかしい。
そうですね、
うん、あでも俺結構あのラストナイツ良かったよ、うん、あのそれはベストに入るとかじゃなかったけど。
でもさ、それはさ、いわゆるさ過去作と比べたらさ、うん、
まあまあその過去作の、うん、言っちゃ悪いけど、
キャシャーンとかさ、
ひどさから見ると、うん、あ、なんてまともな映画を作ったんだって。
そうなんです。
ついになんか、
そうそうそうそう、
鑑賞に耐えうる作品が出てきたなっていう感想があったよ。
後半のその、
うん、
いわゆる中心蔵をベースにしてるから、
うん、
内入りのシーンとかは、
うん、
結構最初、
うん、
スパイ的な感じで密かに入ってって、
うん、
なんかそういうとことか結構良かったけど ね、
ね、 そ、 うだね、
うん、そうです。だからこれもなんで評判が良くないのかが理解できない。キリアさん自身を嫌いな人もいるのかな、
まあ、それはあるかもね。
そういう感じはそう、みんなの。
だからもうちょっと経って、
うん、
キリアさんの 5,6 作目あたりが多分面白いの来るんじゃないかなって僕は個人的に思って、単純に上手じゃない作りが。
そうなんですか。
だからモーガン・フリーマンのあの下りとかさとか僕は思いますけどね。出てきました。
アニペなかなか見つからないですね。そんな、
じゃあ僕もう一個いっちゃいますよ。
すごい、
この合戦になって、
まあ、最近までやってたのかな、狼少女とクロージ。
あ
ー、これはですね、原作読んだ方とかもうね、なんだこれはと、いうような評価されてますけれども、
あ、それ原作
だいぶ違うのかな、
違うってことか、
うん、ただまあそんなことは知ったこっちゃありませんから、こちらとしては、はいはいはい、映画単体として見ますけれども、まあ、二階堂ふみとあと山崎賢人、この二人が、はいはい、まあ、イチャつくって話なんですけど、
うん、
疑似恋愛してたら本当に好きになっちゃったみたいな、
あ、はいはいはい、
そういうタイプの、ね、よくある少女コミックの流れなんですけど、これが俺すごい好きだなって思ったのは、ストローブエッジとか前回多分撮ってた監督、あの、うんうん、日置隆一さんなんですけど、この方長回しショットがめちゃくちゃ多いんですよ、
うんうんうん、
で長回しってやっぱそのサスペンスとかでもある効果、うんうん、緊張感みたいな、うんうん、要は吊り橋効果となって、うん、恋愛とかでも実は効果的だっていう、
うん、
なるほど、
恋愛のここドキドキが演出できるじゃんこれワンカットにすることでとか、なんかそういう長回し表現が、いやこれ生きてるって思ってね、
うん、
なあすごい発明だなと思ってね、うん、評価見たら低っみたいなことはありましたよ。
あ、
ねえ、皆さん興味ないんですかね、そういうことはね。
あ、すいません、私もその少女漫画
つなが り
で、これもそんな評価低いかって賛否両論だったのかなっていう感じが強いんですけど、うんうん、あの昨年やっていたオレンジ、
あ、確かに分かれてる、あれ
っていうあの映画なんですけど、はいはいはいはい、私はそれもともと原作、うん、もう連載の当時からずっと読んでいて、うん、どうなるんだろうと思って、うん、でまだ漫画の方完結していない中で映画作っているっていうことで、うん、漫画とは違う表現で終わらせるんだろうなと思った中で、
うん、
あ、すごくうまくまとめたな、
うん、
すごい繊細にうまく描いているし、うん、土屋太鳳さん、私あんまり最初そんなに得意じゃなかったんですけど、うん、今回の演技で、あ、すごい可愛いって ってファンになってしまったので、それですごく良かったかなって。
あれも相手山崎賢人だっ
け。そうですね、山崎賢人が
売れてますね。
ヒロイン失格もそう
だね。オレンジはやっぱあれなんですよね、だから SF 的な交渉気になっちゃって、えーっていうのあるんだけど、僕もラストは結構評価高いんですよね。っていうのはなんかその時間を超えるっていう表現がなんか人間の根源的な願いとか人間の思いが一番じゃねえのっていう、タイムマシンとか作るよりよりリアルなんじゃねえかなっていう、うん、ほうほう何か不思議なことが起きたっていう、うん、さあおまけさん、
うわいや思い浮かばないな、どうしよう。
映画凡人じゃないんじゃないですかそれ優等生じゃない、そんないい映画しか見てないなんて。
厳しいのかもしれないですよ、見たら悪いのは悪いっていう。
なるほどね、世間的な評価と自分の評価が基本マッチしちゃうっていうかね、
的確な評価をしてるのかもしれない。
確かにそういう意味で言うとおまけさんは確かになんか信頼できる感じあるんだよね、で、タンタンが世間的評価に全く左右されない自分の物差しでしかね映画を見てない感じあるでしょ。
なんかやっぱ最近ってこういう人多いと思うけど、もうレビューサイト見てから決める人もいるよね。
あ、全然いるでしょうね。
そうだから、そういうのでよっぽどじゃない限りハズレを引きにくくなってるっていうか、
あ、
うん、そのなんか変な意味でも当たりや覚悟で、うん、そういう方向に行くとかじゃないとなかなかそういうのが、好きとかでもないけど別にそこまで悪くなかったと思うなっていうぐらいだったら、例えば去年、
う
ん、まあ俺進撃の巨人、
ほうほう、
世間が言うほどでは個人的にはなかったっていう、うん、まあその例えばひょっとしたらその低いレベルから攻めていって、あの見に行くっていうのもあったからかもしれないけど、
どっちも前後編、
うんとね、後編はちょっとやばかった
けどね。あ、さすがに擁護できない。
ちょっとね、いや前編は逆に言ったら、うん、例えばほら、うん、巨人を押される時のあの、うん、表現とかは、うん、なんかすごい怖くって、うん、そういうのよく出てたし、うん、だからいいポイントも結構ある、あるなっていう。
ああ、まあそれは確かにあるよ、いっぱい。
そうそうそう、そうだからボロクソ言わなくてもいいんじゃないかと思ったとかはあるかな。
なるほどね、うん、あれはやっぱ目立つとこが多いっていう、
まあ、そういうのもあるんだけどね。
そうですね、う
ん、あるんですよね、うん、ああなるほど、うん、ということでね、まあ、映画凡人クラスだとやっぱ結構酷評映画を好きになるってことはねあってしかるべきだと思いますんでね、皆さんそういうの見つけたら大切に、
そう大切にしてい
ってください。
そうそう、
ね、
負けないでください、
負けないでください
自分に言ってる感じ
ということで次のお題いきましょう。さあ次はマリッペですね。
はい、
さあミニオンズたちが、おっと、
さやさんからシングストリートに、
お、ピンポイントのやつですね。シングストリートっていう映画が今公開されてるんですけれども、はいはいはい、その作品についてということで、はいはい、これ見たよっていう人、あの手挙げてもらって
手挙げても分からない
分からないんでね、
はい、
マリッペはまず見てると、はい、こたつも見てると、
はい、
おまけ見てます、
おまけ見てますと。
見てないです。
あ、なんか以外の方は、うん、ね、
まあここは映画と違って、ね、あんまネタバレとかなしでやるから、
う
ん、
そうだね、はい、録音してるガワラさんなんてあと3回は見たいって
まあ、まあ、分かる分かる。
単純にこの作品をけなすポイントがない
まあそうかもね、
見た人大体満足されるんじゃないですか。でマリッペの感想が聞きたいってことなんで、
ね、そうだね、まあ、やっぱそこ
15分ぐらい割いていただ
いて長い、私的に何ですかね、やっぱりその音楽すごく良かったなっていうのはまずあって、うん、特に私はアップが好きなんですけど、
アップで曲ね、
曲
がすごく好きで、あれですごい良かったなっていう気持ちが強かったのと、あとまあなんて言っても外せないのがバックトゥーザフューチャーネタがちょいちょい入り込まれてるってとこがあって、もうこれはバックトゥーザフューチャー大好きな私からしたらもう心躍るっていう、うん、も
う
そこはすごく面白かったですね、
なるほど。
そこの点でなんかその前の始まりの歌とちょっと結構比較の話が出ることが多いですけど、私はこっちのが好きだなってなっちゃったポイントっていうのはあったのかな、なんて。
あとあれだよね、だからそのバックトゥーフューチャーも一応違う国のアメリカへの憧れみたいなの入れてやってるから、そういう感覚はうちらも一緒だなっていうか、
そうだね、
だからそういうところもちょっと共感しやすいのかもしれないね。
逆に言うとプロもないんだっていう、ね、
そうそうそうそうそう、うん、そうだね。
いやあれ面白いと思ったけどさ、踊るときにさ、うん、リズム取るじゃない、みん なんかこんな感じって、うん、ダッサって
ダッ
サ
あれ逆にむずくねえ か、
だからやっぱあれはやっぱりアメリカのノリなんだろう、ね、そう考えると基本的には、
ね、
東洋人とか西洋人じゃないんだなみたいな生活とかにやっぱり根付いてるからグルーヴって体のやっぱあのアメリカとアイルランドは全然違うんだなっていうのは
違うね、うん、あとね要はロンドンとかとも
また違うよ、ね、
そういうわけじゃない、
うん、大雑把に言えば超ど田舎みたいな感じからの超都会に対しての憧れみたいなのが
田舎映画ですね。
あ、田舎映画ですね。
確かに
80年代っていうのもなんか日本とかもやまだやっぱりその東京とかに対する地方からの憧れってすんごい強かったと思うんで、うん、まだ情報とかがインターネットとかないし、テレビとか雑誌とかで知るだけだから、タイムラグとかもあるし、
あれ監督がジョン・カーニーはアイルランドの人なんですか？やっぱ
アイルランドの人です。で、
ダブリン、
なんか多分ダブリンの人かな。うん、それで、ね、今回のは反自伝でもないけど、そういう感じっぽい
らしいですね。
う
ん、
ああ、
そうそうそう。だからなんかそういう視点で見ると結構。うん、また違うなんかこう厚さを感じるっていうか胸厚になるっていうか、終わった後にあんまりねこう
ラストは喋れないですね、
喋れないけど、
ああなるほど、
今の監督がこういうこと撮ってるってことに対して見ると
つまりみたいなね、
なんかね、
なんだなんだ、
あとはやっぱあのねダサい格好とかがだんだん様になってくるっていう、
服装の変化すっごい面白かったですね。
そうね、だから本当にあの80年代のまあ今から見ると本当にダサかっこいい感じだけど、
そうだよね、あのデビッド・ボーイとか
デュラン・デュランとか出てきたけど、あとあの頃だと多分カルチャークラブっていうのがいたりとかして、イギリスであの女装っぽいね感じとかだから、ああいうのが流行ってた時期なんで、そうめちゃくちゃピンポイントの時期だなっていう感じはすごいするね、
でね多分ミュージックビデオ見て
そう
即座に影響されて次の日それで投稿するみたいなね、
そうそうそうちょっと面白いのがさ、普通さバンドとかってさ、曲作ってライブとかやってとかで、でじゃあなんかビデオ撮ろっかとかなるかと思ったら、もうビデオ先ありきっていうのはちょっと面白いっすね。
曲作りのプロセスも結構省いてるから、
ね、そう省いてるっていうか、なんかもうちょっとこの前なんか兄ちゃんに教えてもらったのが良かったからそれそのままやろうぜみたいな、でもなんか最初の頃ってやっぱそういうのでやるだけで楽しかったとかがあると思うから、うそういうの見るだけでなんか泣けるっていうか、ひょっとしたらこういう瞬間こそなんか人生で一番輝かしいかもとかってちょっと感じるような、仲間がいて自分たちでクリエイトしていくっていう、新しいものを作って新しい先に行こうとするっていう瞬間が出てるっていう感じがすごいして、
そうだね、しがらみとかをまだ受けにくい若者だからこそ、なんか純粋なパワーみたいな、爆発力みたいなのもうそのまま作品に投影されていく感じ。音楽映画ってさ、やっぱその音楽そのものが大多数に好かれるか好かれないか、やっぱジョン・カーニー監督がさ、まあその音楽映画撮るとさ、この音楽ちょっとみたいなのがないんだよね。
彼自身ももともとなんだっけミュージシャンとかやってて、確かあの最初のワンス、
はい、
ダブリンの街角でっていう、撮ったやつの主人公と一緒に昔やってたのかな、そういう部分もあるから、なんか半分本職でもあるから、なんかそういう人に聞かせれるバランスとかが分かってるのかもしれない、
なるほど、
ね、ほとんど素人でちょっと聞いたことあるやつをそのままパクリみたいな感じで作るとかで、ヘボいものができるかと思ったら意外とちゃんとしてるっていうね、
あとねこのボーカル、あーこいつこんなの隠し持ってたんだみたいなさ、結構高音出るんだ、
あ曲によってね、
そう、
それ楽しそうですね、
だから最初はなんかちょっとノリがいいとか変な曲とかやってるけど、そのうちちゃんと歌い上げるような曲とかちゃんと歌って、
ね、マジかーってね、
あとはなんか結構笑えるシーンが多かったのすごい良かったなーなんて、
そうね、
劇場で見てもクスクスクスって感じ笑ってる人も多くて、ああ笑いやすいいい映画だなーなんて思ったりとか、特に私はあのうさぎ飼ってる少年がすごいお気に入り
なん
です
、ね、ああいい、
もう彼はいいキャラしてるなーと、
あいつちょっとずるいね、
もうちょっとずるいですよね、
そうなんかスタンドバイミーとか出てたコリー・フェルドマンになんとなく似てんなみたいなとか若干思った、
あのプロデューサーを引き受けてくれる、
あ、はいはい、
あの歯矯正してる、はいはいはい、彼いるよね、あの彼はねドイラジのエンディングでね6月ぐらいまで使ってた曲のねギターの弾いてるんですよねどうでもいいですねっていうのもありますけどもね、皆さんなかなか触れられないとこもねあるんで、そうだよね、
こういう話聞いてタンタンさんどうですか。
いやもう見ることは確定してるので、はい、楽しんできます
ということで、まだ見てない方ぜひ、はい、シングストリート3回見てくださいっていうことですね、
3回
次テイクアウト行きましょう。それではプチョーダイトークテイクアウト、前回いただきましたのがラジオネームじゃがいもさんから、放題が秀逸な映画ということですね。 こちらもたくさんいただきました。ラジオネーム、スタヤさん、ランボー、山猫は眠らない、黒豹のバラードなど、アクション映画に放題が秀逸な作品が多いような気がします。あとは、天使にラブソングを、が思い浮かびますね。現代のシスターアクトから、この、放題をつけた担当者は軽く天才だと思います。最近では、裸足の季節も良かった気がします。微妙に内容と合ってはない気もするけど、ラジオネーム、ザックリスナイダーさん、ディズニー映画は基本的に日本での売り出し方が成功していると思います。子供や大人、幅広い客層が鑑賞するため、耳に残るタイトルがいいに決まっていて、例えば、アナと雪の女王や、塔の上のラプンツェルは現代がそれぞれ、フローズン、タングルドなどと少しピンとこないかもしれませんが、アナ雪、ラプンツェルなどキャラクターの名前がそのまま、ね、使われていて、キャラクターへの人気、作品への人気にダブルで作用します。それとは正反対なのがアメリカンニューシネマの先駆的な作品として知られる俺たちに明日はない。現代は、ボニー&クライド、つまり作中の主人公ボニーとクライドがそのままタイトルになっていますが、放題は、アメリカンニューシネマにふさわしい後ろ向きなタイトルになっていて、本作を表す看板としてはもってこいだと思います。しかし分かりやすいのが逆にあだとなるパターンも多数見受けられるので、命名が難しいところではあります。ラジオネームポテマキさん、幽星からの物体 X、 大人の喧嘩、あとは俺たちニュースキャスターや俺たちフィギュアスケーターなどの俺たちシリーズは全体的に秀逸。逆にセッションは失敗例かなと思います。元のウィップラッシュですでにかっこいいし、現代こそ思考。ラジオネームソース太郎さん、僕の好きな放題はロマン・ポランスキー監督、大人の喧嘩です。大人の喧嘩と漢字じゃなくひらがなで放題をつけたことで、見た人ならわかるあのシニカルなラストシーンの味わいが2割増しぐらいになるので、素晴らしい放題だと思います。このひらがな表記の微妙なニュアンスは英語ではなく日本語でしかできないので、これを選びました。ラジオネームりょうすけさん、幽星からの物体 X、 LA 大捜査線、狼たちの街、裏切りのサーカス、思いつく限りだとこんな感じです。現代から見事に想像を膨らませているなと思います。特に幽星からの物体 X は現代がザ・シングなのにもかかわらず、わざわざ幽星という単語を持ってくるあたりが秀逸。公開前には重要な引きの強さになり、センスが冴えまくりです。ラジオネームタクヤボールドウィンさん、どうしてもとんでも放題ばかりが思い浮かんじゃいますね。私がいいなと思うのは天使にラブソングをです。シスターアクトでそのまんまにせずともシスターだけは使いたくなりますが、それをしないで映画の内容をストレートに表したのが秀逸です。先日の暗い映画愛で紹介されたアパートの鍵貸しますも、現代はただのアパートメントなので、よく付け足したなって感じの放題ですね。ということで皆さんからいろいろいただきましたけれども、うん、意外と被ってますね皆さん、
ね、大人の喧嘩とか、うん、天使に
ラブソング、
うん、そうですね、
優勢からの大 X、 X、うん、
このあたりはもう皆さんが
だからその辺はもうね、うん、現代にもその引きずられずオリジナルとして、ね、完成度高いからやっぱりそうだ、ね、印象に残っちゃう、
ね、うん、私一個、ほう、あるいは裏切りという名の犬で、これは現代がちょっとフランス語なので読めないんですけど、日本語に訳すとオルフェーブル36番地って、これはパリ警視庁の場所を指してるから、フランスの人からするとこのタイトル聞くとイコール警視庁の舞台の話なんだなみたいな、だから踊る大捜査線とかそんな感じなのかな、
なるほどね。
でもそれを日本語にするときに、あるいは裏切りという名の犬ってして、私これタイトルすごいかっこいいと思って借りたので、これは成功例なんじゃないかな、
ノワール映画みたいな、
そうそうそう、内容本当にそんな感じでかっこいいです、秀逸だと思います。
どうですか
私なんか続編があるのでちょっと何とも言えないとこあるんですけど、あのハムナフトラがすごいいいかななんて、その2からやっぱりちょっとハムナフトラちょっと違うかなっていうとこもあるんですけど、うん、最初にハムナフトラつけたのはすごいセンスがいいんじゃないかなって。
いいよね、
うん、これがミイラとかマミーって来たらちょっと正直見る気なかった
っていう、ね、見ないよねダッサーってなるね僕はあれです、この森で天使はバスを降りた。現代がザ・スピットファイヤーグリルっていうあの、まあ、お店の名前なんですよね。その主人公が刑務所入ってたんですけど、それで出所して最初に降りた先のスピットファイヤーグリルで、まあ、働くっていう。いやいやと、この森で天使はバスを降りた、
うん、
一人の人物のことを指してるわけじゃないってところが、
そうなんですね、
マジ来てますこれは素晴らしい。個人的にはねゼログラビティもね、
あ
めちゃ褒めなんですけどね僕からするとね、
なるほどね、
これこそね酷評されてる
放題
放題、俺は擁護
そうだよね、だからグラビティだけだと印象に残んないもんね、
印象に残んないし、グラビティだと多分そっからあのポスター見て意味をこう推察するじゃないですか、テーマとか展開とか考え出しちゃうじゃん、まあ、日本人もそうだと思うけど、ただ僕らはゼロってついてることによって何も考えず見るんですよ何も考えず見た後最後にタイトルバーンって出て、えここのことって ってなるじゃん。あ、要はもう どんでん返しですよ、いわゆる
砲台からの現代への
そう、それを味わえる、特別、逆により強調されるパーフェクトなんだと思いましたけどね。うん、ま
あ
ね、
なるほど、うん、そんな見解もあるんですね。
おまけさんどうですか？
やばい、また出てこない
準備、これはさすがに準備。
いやー、なんかやっぱ面白いなと思うのは、うん、やっぱランボーとかがね、面白いよね。なんかランボーって本当はランボーじゃないんだよね。なんかファーストブラッドっていうタイトルなんだけど、ちょっと面白いのが放題でランボーってついたんだけど、うん、そしたらそれの方がいいんじゃないかってハマったから、うん、2作目からもともとランボー2になった、ね。だから本当にランボーシリーズ、だから放題からシリーズ名が変わっていたっていう。
面白い、
面白いなってい
う。それは何、日本のヒット関係あるのかな。
日本のヒットも関係あるのかな。そこまでヒットはしたと思うけど、うん、
すごいね、
うん、
逆輸入みたいな、
ね、そうなんかね、名前のね、
そうやったらね、ハムナプトルとかも逆輸入してほしかったよね、うん、
現代ってその言葉がネイティブの人が聞くとどう反応するか分かんないけど、そっけないなっていうの、どういうこと多いよね、やっぱね。だからザ・スイングとかもそうだし、さっきのあとハムナプトルのマミーもそうだし、うん、ね、そんなで人呼べるのみたいな、
う
ん、日本人からしたらみたいな、ね、
シンプルすぎる感じ、私
ね、そう
やっぱポスターとか頑張るんじゃないですか、そういうの、
ね、あ、なるほどね、そういう違いなんですか。
あとなんか思うのは、放題の話で秀逸とかじゃないけど、たまに思うのが、明らかに日本語になってる放題はいいんだけど、横文字の放題があるじゃないですか、
うん、
まあ、ゼログラビティも
オデッセイ、
そうだけど、オデッセイとか、
うん、
あれさ、ひょっとしたら困る時あるかもしれないよね。だから海外の人とか喋る時に、うん、この映画が好きなんだよって言って、
あ、
全然伝わらないとか、そういうこと起こりうるのかなって、それ結構昔から思ってた。
そっか、なるほど、
横文字だと、ね、
そうそうそう、現代だと思ってるから、うん、こっちは。
じゃああれとかね、X ミッションがって言って
ね、そう
ね、あ、ほら、だから元のほら、ハートブルー
か、ハートブルーかって、ハートブルーも
違う、ね、違うじゃねえかみたいなね。あ、面白いですね、それはね。
確かに。
まあでもハートブルーもいいね、そう考えたら。
あ、そうだね、
うん。ポイントブレイクって言われても、なんか日本人からしたらなんかねっていう。
そうだね。
ハートブルーだとなんかこう、ああいう映像のイメージとかもつくし、そういう意味ではなんかいいかもしれないね。
いい放題。うん、
いい放題、
これからもね、頑張っていただきたいです ね、
そうですね、う
ん、誰がつけてるのかちょっと分かりませんけどもね、
う
ん、
なんかどうしてもやっぱりダメな放題とかの方がいろいろ思い浮かんじゃうんで、
そうなんですよね、
印象強いですから
ね、まあ、頑張ってほしいです、
頑張ってほしいということで、ね、はい、ということで、じゃあ次のテイクアウトのね、お題をね、決めちゃいましょう。
じゃあ私が引きます。
よし、タンタンが、さあ、テイクアウトのお題は次回は何になるんですか。
タクヤボールドウィンさんからの怖い映画。
おいいんじゃないですか、
うん、怖いや
つ、とにかく怖い映画、
うん、
もうね、意外なもんでもいいですからね、うん、
まあ、夏だしやっぱその辺も入れて、
うん、はい、ということで夏っぽいの来ました。ラジオネームたくやボールドウィンさんからいただきました怖い映画、こちらね、テイクアウトで募集しまーす。ということで次のコーナー行きましょう。
ドイラジ、
全国に無数に広がる同士、映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない。くそ、俺だってみんなの憧れる映画女子になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も、
この問題ちゃんと考えてね、
ドンパーフドンパーフということです。はい、前回ですね、出題した問題がこちらでございます。次の5つの作品名の頭文字、アルファベットですね、並び替えてできる作品は何でしょうか。ザ何々ですよということでした。1番、謎の黒い球体から命令されるあの作品。2番、ゾンビ映画の撮影中にまずいものを目撃してしまったあの作品。3番、クリストフ・バルツが怖すぎるあの作品。4番、選手でのあのポーズが有名なあの作品。5番、一方は夢を歌い一方は夢に恋するあの作品ということで、こちらなんですかね。簡単なんじゃないですかこれ、どうですか。
まあそうですね、いくつかこのヒントが解ければ、あれこれじゃないってなるので、そうするとそこまで来たらもうすぐ分かっちゃうかもしれないですね。じゃあ解説をいきます。
はい、
一つ目の謎の黒い球体から命令されるあの作品はガンツですね。
ですね、他が分かりませんからね、
うん、
思いつかなかった。
二つ目のゾンビ映画の撮影中にまずいものを目撃してしまったあの作品はスーパーエイトです。三つ目のクリストフ・バルツが怖すぎるあの作品はイングロリアス・バスターズです。これはもしかしたらいくつか、まあ、人によっては候補があるかもしれないので、まあ、消去法みたいな感じになりますかね。で、4つ目の選手でのあのポーズが有名なあの作品はタイタニックです。もうこれ以外ないんじゃないかなと思うんですが。で、5つ目の一方は夢を歌い一方は夢に恋するあの作品は 7ですね。これはポスターに載ってた言葉なので、なんかまあ聞いたことある人は、あ、これだなってなると思います。そしてこれを並び替えるとスティング、ザ・スティングです。これが正解になります
ということでした。スティングでしたね。この問題正解した方お一人いらっしゃいます。ラジオネーム、オーストラリア原産のコロボリ引き換えるものときは自分で毒を作れるんださん、おめでとうございますということでね、3ポイントの方がね増えてきましたので、
そろそろ
そろそろ
ムビ
チケの危機がまた訪れますねこれね。ということで今回の問題をじゃあ出題いたします。じゃじゃん、次の5つの作品に共通するものは何でしょうか。漢字一文字でお答えください。1番、落とした爪楊枝は何本なあの作品。2番、傘とタップダンスが象徴的なあの作品。3番、教科書を見せた相手が人間じゃなかったあの作品。4番、木こりがゾンビなあの作品。5番、新宿歌舞伎町がモデルのあの SF 作品ということですね。こちらに共通するもの、漢字一文字でお答えください。お待ちしております。それで次のコーナー行きましょう。
トイラジ、
この映画マリで気になります。
今回も私が気になっている映画ブルックリンについて感想をいただきましたのでご紹介いたします。ザックリスナイダーさんから、両作製造配給会社フォックスサーチライトが手掛けるアイルランド人によるアイルランド人映画、主人公エイリッシュのまっすぐな目に心打たれる純愛ヒューマンドラマだと思います。いいですね、まっすぐな感じなんですね。はい、ソース太郎さんから、ブルックリン、これはやばいと見たと思いました。いろんな映画を見ていると数年に1本くらいはこれは俺の映画だという映画が出てくると思うのですが、まさにこのブルックリンがそうで、個人的に重なりまくりでものすごく心を揺さぶられました。今年ベストであることは間違いないです。この映画ほど国境を越えるようなスケールではないけれど、例えば状況などで地方出身者は誰もが経験するあのワクワクと不安、そしてふと地元に帰った時の安堵感と同時にやってくる地元というものの絶望感、リアルな状況あるあるがこれでもかと描かれていて素晴らしかったです。どうしても個人的な映画なので感想も偏りますが、自分が今まで選ばなかったというか選べなかった選択肢を彼女が取ったラストの選択にはあったかもしれない僕の人生の可能性の一つを彼女が取ってくれたようにも見えて、自分の中にあった一抹の後悔が映画によって浄化されたように感じました。とにかく彼女には幸せになってほしい。なんかラストに選択があるんですね。
もっとあるだろう。
いやいやいや、なんかいや、な、何選択したのかなって、うん、
熱い感想に。
いや、めっちゃいい。
シュッ紹介したみ
たいな。気になるところはやっぱそこなんですよ。
10来てね、 0.3 ぐらいで返してるから、ね、
すいません。いや、見ないとわからないもので。
そうですね、うん、
はい、ではジャガイモバターさんから、故郷から新天地、新天地から故郷、そして故郷と新天地での恋愛や仕事、人間関係を通して成長する少女を描いた映画です。田舎から都会にやってきて、都会には明らかに情報が伝わるのも早いし、手が届くところにいろいろなものがある。田舎には10代後半までの自分を形成したもの、それに合うものがある。今後の人生、身を置く場所としてどっちを選ぶのかはすごく難しい。絶賛就活中の私としましては、改めていろいろと考えさせられる映画でした。これは田舎から都会に出てきた人全員に見てほしいです。特に今都会で生活していて田舎を忘れそうになっている人に。ほう、私も就活生だったので、
就活生ね、
やっぱりそういう気分で見るといいのかななんていうあれで、私も見た方がいいのかな。
でもね、もう、うん、就活終わっちゃったから。
いや、でも取らなかった選択肢とね。
次にタクヤボールドウィンさんから、ブルックリン見ました。来年から新しい世界に飛び出すマリッペにまさにぴったり。異国の地への憧れ、不安、ホームシック、嫉妬や妬み、苦難を乗り越えてきた女性が強く生きていく、そんな元気を出してくれる映画です。 古き良き50年代の雰囲気や主人公の鮮やかな衣装にも注目です。マリッペが絶対テンション上がるシーンがブルックリンにはあるよ。お、いや、なんかもうこの今のすごい大きいですね。50年代、私大好きなんで。
あ、そうなんだ。
50年代のファッションとか大好きで、こうまさにこう衣装に注目っていうのとかすごい惹かれるポイントですね。最初に最初に気になったところとしても、あのポスターのファッションすごい可愛いなっていうところで、内容全然知らないのに興味持ったっていうのはそこだったので、うん、はたろうさんから、ブルックリン見てきました、故郷アイルランドに母と姉を残してアメリカへ渡る主人公エイリッシュ、邦画で例えると状況物語ということになるでしょうか。客船での旅路、遠く離れた家族との手紙でのやり取り、ホームシックになってもそうそう簡単に故郷へ帰れない中で挫折しそうになるエイリッシュを見ていると応援せざるを得ません。1950年代という時代の背景についても知りたくなる映画でした。女性専用の寮があったんですね。故郷と新天地、仕事と恋愛の間で葛藤しながらも自ら生きる道を選んでいくお話には勇気づけられました。すごい勇気づけられる感じの、なんかでも本当に仕事と恋愛とか新しい土地とか、なんか今の私が見るべきなんじゃないかななんていうキーワードが皆さんいろんなとこから出てきてて、
コメントどう上手で
皮肉が皮肉が
さあ、ということでですね、今はいろいろ読んでまいりましたけれどもね、はい、それではマリッペ、この映画ブルックリン、
はい、
見たい度は何マリテンですか。
95マリテンです。
95
はもう
この間10点、あれ
あれこれ10点
あれ10点待って
だからもうそういうことですね、要はそうなっちゃうぐらい
っていうことですね。これはまず100点
も大丈夫ですいいんじゃないですか
もうほぼ見に行くってことだもんね、
う
ん、
そうだね。
いや、これはすごい行きたいなって思いましたね。なんかこう私が気になるポイントをすごい皆さんアピールしてくださったので、うん、なんかすごい私の今置かれてる状況だとか、うん、あと私が好きなこう衣装だとかそういうところにもこう言ってくださってたので、これは見なきゃなーなんて思いました。本当に皆さんお便りありがとうございました。それでは次回のこの映画マリで気にまりますで募集する映画はインデペンデンスデイリサージェンスです。皆さんよろしくお願いします。あの前作私まだ見てないので、それでその前作も合わせて見た方がいいのかとか、どんなとこがどんなシーンが見どころがあったのかとか、そういったところをちょっと聞きたいななんて思っていますので、そのそちらの方でお願いいたします。ドイラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
前回いただきましたのが文字郎さんからローラ殺人事件ですね。このあらすじをマリッペお願いします。
はい、1944年アメリカ映画、ニューヨークで名高いデザイナーであるローラが猟銃で顔を撃たれ見るも無残な死体となって発見された。容疑者はローラの婚約者シェルビー、ローラの親友のボルド、ローラの叔母のアン、果たして誰が犯人なのか、そんな物語でした。
そんな物語でしたねこれなんとなくですけど、これマリッペ好きそう。
私は好きです、
ね、ほらやっぱそうなっちゃいますよね
ローラのねお洋服とかね、
なんか単純にちょっと昔の映画を撮ってって言ってるみたいな
え、まあでもクラシック映画は基本的に割と好きなので、なんか映し方とかカットがやっぱりなんかおしゃれなんですよね、まあ、
おしゃれ
そうですよ ね、 ねやっぱり、うん、人物のアップとかないですからね、基本的にクロスアップしないで引きでずっと撮ってるみたいな、おしゃれポイント高そうだなって。
そうですね。あと、まあ、あの頃の家具とかね、
あ、
そういうところが好きなんですよ。
そうだね。この映画の家具も特にね、重要なものいっぱいありますからね。
一番やっぱりなんかどうなるのかなっていうのがすごいずっとあって、最後あともう5分しかないよねぐらいなところでも、え、まだどうなるのっていうふうに思わされてたので、そこはすごい楽しめたなっていう。で、あとこうサスペンスにジャンルされるのかなと思うんですけど、サスペンスが割と苦手なんですけど、でも全然なんか怖いっていうような雰囲気もなく、 あの楽しめたかななんて、
だから死体が映ってないよね多分。
そうだね、
映ってない。
そういうのが、まあ、まだ時代だったのかもしれないけど、うん、そういう、うん、そういう部分で見やすいのかな、う
ん、痛いとかなんか、うん、とかなんかとにかくそういうのなかったんで、
うんうん、そういう意味では確かに見やすい、うん、メロドラマですね、うん、メロドラマ、
サスペンスメロドラマ、
ね、うん、結構ローラに翻弄された男の人とか、うん、その周りの人っていう話もありました、ね、
やっぱフィルノムノワールの一つだもん、一人の女に惑わされて、
ハムファタール、
ハムファタールですね、
うん、男とども翻弄していく女、な
んですか、翻弄されてるんですか、
いやもうされまくりじゃないですか、
そうなの、
そうだからハムファタールって、うん、その女の人が、うん、そういう意図を持ってみんなに接しなくてもいいの、うん、だからその人の存在自体でみんなが狂っていったりとか、おかしくなっていったりってするような存在としての、うん、あの女性っていうのでファンを語るっていう存在がいるので、
そ う,
で、
ね、そうなってもおかしくないってぐらいローラがすごい美しくて、ね、なんか素敵だなっていう魅力がちゃんと表現されてるんで、ね、 そ, ね、そこはすごいですよね、
タイトルのとこからね出てくる絵画がありますね、
うん、そう、あの絵画がやっぱりうまいよね、
それがずっとこう僕らを見てるような、うん、でしかもねその絵画に劣らず本人もちゃんと綺麗、うん、あのだって肖像画を描いた人だって
ジャコビーさん、
そうジャコビーさんも好いちゃってるわけですから、うんね、うん、いやー嫌な女ですね、
そっか、そう、
そう、やっぱり女性からの目線と男からの目線、うんうん、これ全然違うんじゃないですかね、
うんうん、なんか私的にはこのローラは、まあ、結果としてはそうなってるからあざとくはないから、うん、私は別に嫌いにはならないですね、ローラは普通にあ綺麗な人だなみたいな、それぐらい、うん、多分これがなんかもっと意図的なものを感じたら私はなんだこの人はとか、
いや、あのそうね、
まあ、でも逆に言えばあれだけ周りの人を翻弄させちゃうっていうのは彼女自身もすごい不幸な人ですよね、あんなに綺麗なのに、
これはねハッピーエンドではない、結局は結びつく相手が変わっただけで、うん、同じようなことが今後も起こるんだなとしか取れない、
なるほど、
だからやっぱり自分のそういう価値を自分で分かってて、出世とかにすんごい使ってるよ、うん、ほんでちゃんとイケメンゲットしてみたいな、うん、なるからぶっちゃけ言うと俺はあざとさめちゃくちゃあると思うけどね、女性としてのその生き方としてはあのすごく自分のそういうところ分かっててやってるから
仕事はしたたかな感じありますもんね、
すごいしたたかでやってるから、うん、生き方としては
男性はね体格とかねもろに思考が現れてますよね、
うん、ああ言ってた、また同じような要望と体格の人に惹かれて同じことになるぞってウォルドが言ったらあなたとは縁を切るわってやり取りが最後にありましたね、そういえば、う
ん、だから肉体を見せてる男性っていうのがウォルドしか出てこないんですよ、うん、でその彼が最初のカットでもういきなりお風呂入ってるんですね、
うん、入ってる、うん、
貧弱な体を見せつけるわけですよ、
そうそう
ほら思ったでしょ、
思いました、
こういう体には魅力ないなっていうまさしくそれです、このお方はそうです、
そっか、そんない
い肉体はどんどん目移りしてっちゃって嫌、うん、なやつじゃないですかこんなやつはなんてね、
うん、そのシーンそんなあれがあったんですね、なんか
そうですね、
全然あの時タオル近くに置いとけよとかそういうのなんか考えて
たか、ね、わざわざさ、うん、なんか仕事とかタイプ打つのにさ、うん、その子いるねってことだもん ね、
う
ん、ね、
そうだね、うん、でもはかどるんだよね多分ね、うん、でしかも浴室にそこに入りながら事情聴取するっていうね、うん、あの構図がもう
シュールすぎる、
へんってことよね俺だったらあんな行きたくないけどね、うん、上がってもらってからで結構ですよねなるよね、うん、
最初はあのウォルドの喋りで始まるじゃないですか、うんうん、でその時にあのマクファーソン刑事が部屋に来てて、うん、で俺はそれをドアの隙間からしばらく眺めていたみたいな、うん、もうなんかそこから私はこの人絶対やばいやつだと思って、
あ
でやっぱりなんかその後もなんか記憶がやけに事細かくて、うん、であとはなんかもうそういうところらへんから私は実はこの人犯人っぽいなって珍しく、
なるほどね、俺はですね、うん、これやっぱサスペンスとかミステリー目線で見ると、うんうん、そうか、そういう目線で見る映画じゃないな、伏線らしき伏線ないから、うん、誰が犯人だっても別に、うん、本人の語りから始まるのにローラを殺されたって言っちゃってるから、うん、いやいやいやお前違うでしょ、うん、
だからみんなっていうか大体証言取って基本で語りで言ってやってるから、うん、だからさっき言った最後の方までなんか分からないっていうのも、うん、その構図がやっぱり強いよねきっとね、うん、
そしてやっぱ彼以外の目線がねいっぱい出てくるんでね、
うんうん、
そういうところは でもやっぱその容疑者が一緒に回っていくっていうのは面白いね。
あれちょっと変ですよね。
なんでついて
きた？なんか思ったんだけど、その真っ黒に見せないためっていう。なんかあの容疑者一緒に回ってる時に、うん、マクファーソンと一緒に回ってるじゃん、うん、他の人と違ってマクファーソンとウォルトが結構同じようなカラーなんだよね、スーツとか。だからなんかそのやっぱりモノクロでノワールものだから、その白黒とかの使い方が特徴的にあるんだと思うんだけど、うんうん、2人ともどっちかというとグレーっぽい感じで、うんうん、でウォルトは白い花をつけてて、
あ、つけてた。
で、マクファーソンは、白いハンカチ入れててっていう、うん、作りとしてそういう風にしてんのかなと思って、う
ん、マクファーソンも変な刑事だもんね。
そうそうそう、ね、
野球ゲームみたいな、ずー
っとそうそう、あのゲームあのゲームね、
子供がお風呂場でやるようなゲームだよ ね、 なんかね
あれ何を暗示してるんですかね。あれを 3,4 回で出てきましたよ ね、 ね、
出てきて落ち着くためにやってるみたいな。
本来ちょっと落ち着かせなきゃいけないような何かを持ってるっていう、うん、そういうあれなんですかね、うん、
まあでも俺も最も危険人物に見えたけどね。刑事がまず一人で行動してるじゃん、うんうん、でかつ事件現場で寝泊まりしたり
お酒飲んで
ね、お酒飲んだり死人に恋するスーパー異常者じゃないですかもうそれがなんかまるで善良かのような感じで語られていくと、いやいやいや、こいつ最もやばいでしょ。
だから逆に言うと、だから今まで誰にも解けないような事件解決とかができてるのかっていう、
できてるっていうのもね、
やっぱり他の人とは違うっていう感じはで出してるのかもしれない。
いやだからこの刑事と結ばれるってね、これはもうとんでもないですね。だからあのカーペンターですね、うん、あいつはだから軽薄プリみたいのが、
いやすごいよね、うん、なんか感心したっていうか軽薄なんだけど、うん、絶妙っていうか、うん、なんかさりげないプレイボーイ感が嫌味な感じしないんだよね、軽薄な感じなんだけど、
う
ん、
あだから変な言い訳をしない。
そうそうそう、うん、なんかね、調理場のおばさんとかに、うん、結婚しようよとか、ね、あそういうのをさらっていうのが、うわこれはやばい、うまいっていう、うん、ね、帽子を褒めて可愛い帽子だねっつって、うん、そしたら持ち主もねとかってさらっと言ったりとか、
いい、
うん、だからそのバランス感覚、うん、ちょっと異常にすげえみたいな、
うんうん、だなんかね、そういうお世辞とか嘘とかは全然つくんだけど、突っ込まれるとすぐに認めるっていう、そうそうそう、
ね、実家の鍵そうあっという間に言いましたね。
そうだね、
あとコンサートの曲が違うとか、うん
嘘が下手すぎる
でも誠実ですね。
そうそうそう、だからその軽さがやっぱりモテるんだと思うんだよな、うんうん、ガチな恋愛とかじゃなくて、うん、そういう遊び相手としてはすごいポテンシャルで、だからいろんな人にそういうのは好かれるんだろうなと思った。
あ、なるほど、うん、ローラとアンが話すシーン、うん、あそこがなんかすごい上手いなと思ってて、うん、その前からずっと私なんかその誰が犯人だろうっていうのをずっと考えながら、この人かなこの人かなっていうのを変えながら絞ってったりしてるところで、あそこのシーンが一番、あ、じゃあこの人は違うんだなとか、それまでちょっと怪しんでた人を結構消去法で消せたところの話で、はあっていう、そこのなんかちょっとした話なんですけど、化粧直しながらのところでシェルビーはまあ人を殺せるけど殺さないわみたいな、うん、そこのセリフとか、私も殺せるタイプだからそれはわかるけどみたいな、そこでちょっといろいろ絞られたなっていうのは個人的にあったね。こんなこと言うっていうことは、
あ、ね、説得力ある感じだった、うん、確かに、うん、
ニュアンス感じ取っていく系の推理というかね、
まあ、そうだね基本証言でずっとつなげてるから
だね、うん、だからもう超ね深読みすると、うん、もう言っちゃいますけどもね、ウォルドが犯人なわけですよね、うんうん、この作品は、うん、そうで、ウォルドが犯人だった感じの伏線あんのかなと思ったんだけど、うんうん、ないんですが、一番最初にマクファーソンと一緒にお風呂で語ってる時に、うん、俺が書いた記事でハミルトン事件っていうのがあったと、うんうん、でそこでハミルトンさんっていうのは実際撲殺されてるんだけど、うんうん、お前のは記事では散弾銃で頭を撃ち抜いて殺したっていう記事にしてましたねっていう、うんうん、で同じような殺し方がされてる、うんうんうんっていうことで、何かこいつの願望とか妄想とかそういうのが実際に形になったよみたいな、うん、他の方だったらこういう殺し方じゃないんじゃないのみたいな、
あ、なるほど、
まあ、あと軽いやつだと、うん、この花瓶とこの時計はもう、うん、俺んだから、
うんうん、それは何、証拠を隠滅しようとしてる
んで、ね、時計の中に
花瓶に最初言って本当は時計が欲しいのに最初に別のもの言ってくっていうのが、うん、 けどね。
回収していこうっていうとこが怪しい感じは、う
ん、そう確かになんかカーペンターとは対極な感じがしますね。軽薄じゃないみたいな、
だからまあ、あの2人はすごく対照的に描いてるかもね、うんうん、だからカーペンターの方は執着心とかもそんななさそうっていうか、なんかあのでもやっぱりウォルトはねもうその塊っていうか
ネチネチですよ、ね、超気持ち悪いなと思って
気をつけてください。男の人だシェルビーだっけ、彼は確かにあのね執着はないけれど、うん、やっぱ自分に優しい人には結局あーローラ離れてったでアンが近づいてきて、うん、よしよしみたいなやったら、
う
ん、
手握り返して
ました、ね、そうそう手握り返してうーやっぱりお前だみたいな感じ出すじゃないですか、ツリーなこいつっていう
思いました
無意識の処世術なんじゃないの
かもしれないね、うん、彼自身が
プレイボーイとしての、う
ん、なんかあのローラの家の間取りがちょっと気になりますよ ね、
どうしてウォルド
ラストの時にどうして隠れられたの、う
ん、ね、階段降りて止まってなんかしばらく静止して戻ったけど
なんか裏口みたいな、
ね、ありましたよね、
最終的に
蹴破った
とか、うん、
この鍵持ってたのかとか、なんか気持ち悪いから気になります
ね、なんかだからもうあそこ勢いで見せるとこなんだろうね、
多分ね、そうそうそう、
何か感じさせる前にもうことが起こって、うんってますっていう、うん、
でもなんかあのなんか階段降りる手前でこう振り返って止まるシーンとかすごいなんかあれだと、あ本当ノワールっていう感じの映像っていうか、下からの光でこのウォルドの影が壁にバーンと馬っぽく映して、
なるほど、
ああいうのがうまい構図だなっていうか、うん、であそこでなもう殺そうと思ってっていうところがまばいてまた悪魔が宿ったみたいな感じもするし、
うん、僕が思うにですね、全員ですね、男ども、うん、マクファーソンもシェルビーもウォルドもみんなローラの幻想に取り憑かれてて、その幻想に恋してたんじゃないかな、って誰も彼女自身をちゃんと理解してない感じ、
うん、そういうのは出てるかもね、
うん、あの掴めない感じが惹かれるとこなんですかね、
掴めないっていうかね、ただ単に惚れっぽい心変わりしやすい嫌な女だな
すぐ体格ちゃう、
ちゃう
から、ね、その作家の人もスポーツ選手のような体格の男だってウォルドが言ってましたね、
そうなんですね、うん、だから逆にウォルドみたいなのが好かれることが珍しかったっていうかね、
まあ、そこはやっぱり力
のある人
っていうか、うん、そうだよね、その権力的な利用のためにっていうのが強かった、うん、まあそれも分かってるから
嫌なやつじゃねえかよ、だからそういうとこでしか見ない、う
ん、ローラのこと嫌いになっちゃったな、
まあ、でもウォルドもなんかこうパーティーとかにローラを連れ回して、
あ、うん、すごくアクセサリーのように
アクセサリー的な要素でしか見てないなっていう、うんうん、やっぱり結局本人を見てないんだなみたいな、う
ん
う
ん、そんでどんどん自分好みになってったみたいなね、そうそ
う、あー言ってた、気持ち悪い、
まあだからローラはそれが分かってるからお互いの利用でやってるんだよね、
っていうつもりの割り切りなのかなっていうとこもなんとも言えないです
よね、
うん
う
ん、
よくある話ですからね、
そうですよね
別に
それでいいでね、いいですよね、
これなんか最初紹介文来た時に、うん、この作品はすごいカルト的人気があ
、そうですね、
って言ってましたよね、うん、それはどういうところから来てるんですかね、かちょっと気になりますね、
あれですよね、アメリカの何でしたっけ、
国立フィルム登録簿に登録された、
うん、だいたい年間25本ぐらい入っていくから、
でもなんだっけ、ほらなんか俺そっちも見てないからあれですけど、うん、なんかツインピークスとかがデビッド・リンチのね、うんうんうん、多分ちょっと影響を受けてる、だあれも ローラっていう女の子が殺される話、ね、とかで、
うん、
まあ、そういうのもあるし、
もしくは影響を与えてる、うん、これ以前に分かりやすいファム・ファタールみたいなのがいなかったとか、そういうことなのかな、
なのかな、うん、
要はね、
その辺のがあけど、
ミステリーとしてものすごい出来がいいからとか、そういうことで評価されてるもんじゃない、
う
ん、どっちかっていうと、ローラそのものの、だ俺、この詐欺的な放題がもうね、これ確かにタイトル、ローラでいいんだよね、
うんうんうん、
ローラ殺人事件っていうと、もうこれがミスリードになってってさ、
これミスリードになってるね、完全に。うんうんうん、まあでもこれもなんだっけ、放題問題でただローラだと
そうなんだ、
あんまり日本としてはね
困っちゃいますね、うん、花子みたいなもんですからねあと終わり方の潔さみたいなのがね、だからもうウォル
ドバイマイラブとか言ってるよね、
そう、うん、
彼の意識が途絶えると同時に映画終わる、
ジエンドってなってた、
あ、じゃあみんなこれは彼の話だったんだなっていうね、うん、
死ぬ前のあのラジオもこう、
あ、ね、あ、愛について全然聞いてなかったけど、
それでそれに合わせて殺しに来るんだなとか、
それがアリバイになると思ってってことだよね、
ああ
けどラジオ内でしっかりさという録音放送でしたって言っちゃってるっていうアリバイになってねえじゃねえかよっていう ね、
失敗しちゃいました ね、うん、ね、あんなに貧弱な体だから銃もすぐローラに
弱いですね。とにかくねローラがやっぱりね美しい、魅了されてしまう人の気持ちがよくわかるというかね、うん、さっきから矛盾してること言ってるようですけども、嫌な女だなって思いながらもでもやっぱりこう翻弄されてしまう、うん、このローラをぜひね自分の目で確かめていただいて、あこれ自分もね巻き込まれちゃうかななんてね思いながらね見るといいんじゃないですか、ということで、
はい、
ラジオネームもじろうさん、ローラ殺人事件ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変面白かったです。さあということでですね、次回の暗い映画ご紹介いたしましょう。ラジオネームざっくりスナイダーさんからでございます。少年時代、1990年、監督篠田正弘の作品です。夏が過ぎ風あざみでおなじみの、井上陽水さんで少年時代ですが、もともとは藤子不二雄 A の漫画少年時代、遡ればもともとの原作小説がありますが、まあ、それが原作でそこから映画、そして藤子不二雄 A が直々に井上陽水の作曲をお願いしたのが後の有名なヒットナンバーです。世代的にドイラジメンバーの皆さんは知っていらっしゃるかもしれませんが、お恥ずかしながら僕は大学生になってから知りました。早速映画を見てみたら、なんとまあ映画プラスの方が名曲じゃんと、失礼ながら思ってしまうほど曲に負けじと素晴らしい映画でした。列車のラストシーンもさることながら、その、ワンシーンワンカットがどれも儚く切ない。映画という時をかける装置が見事に複雑な世界を切り取り映し出してます。一言で言うと、戦争って広い意味で捉えればみんな経験してんじゃんってお話。小学生の派閥による抗争がまるで戦争の縮図。みんなちゃんと人間だし動物だし生きてるから、言葉で語れない壁や衝突がある。ただひたむきに残酷に激しくぶつかり合う少年たちの姿を捉えた名作です。未見でしたらぜひ必見ということでね、次回、少年時代を皆さんで見ていきましょう。ということでエンディングに行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。はい、今回もですね、まあ、初めて初投稿ですよっていうメールとかもねいっぱいいただきましたけどね、ほんと全部拾えなくてね申し訳ないです。ただこの番組皆さんのね力によってね支えられておりますんで、ぜひ今後とも、ください。この番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画ドットファンドットラジオアットマーク gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題たーんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマは怖い映画。この映画マリで気にまりますで扱う作品はインデペンデンスデイリサージェンス、暗い映画愛で扱う作品は少年時代です。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、タンタンがですねスタッフをやっております全員参加型のトークイベントですね、はい、映画ファンの集い、こちらが8月28日の日曜日にございますので、皆さんぜひふるってご参加ください。
はい、
はい、そしてドイラジーの締め切りは8月5日の金曜日ですので、皆さんこの、金曜日までにぜひガンガンガンガンガンガンガンガンメールください。
お願いします。
お願いします。はい、皆さんによって支えられております。それでは皆様、8月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。